モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャミ。
ブッダンサラナンガッチャミ。
ダンマンサラナンガッチャミ。
ダンマンサラナン
サンガンサラナンガッチャミ。
サンガンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャミ。
パーナティパータベラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパータベシッカパダムサマディアミ。
アディナダナアベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナアベラマニシッカパダムサマ
カメスミチャチャラアベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラアベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワナベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、じゃあ、裏の方の般若心経をね読んでいきましょう。みんなのねテンポに合わせて読んでください。マカハンニャハラミタ心経殺行人般若波羅蜜多智諸賢護訓導意細工役者理士式不異句式式即是是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即現に微是心に無識諸行即法無限界内し識界無無老師役無老師人無苦樹滅道智役無徳意無所徳公菩提薩多三宝大高智般若羅蜜多是大人修是大明修無上修是無実不可故説般若波羅多種 六節周圧やてやて乱やて争うやて無事そわか苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善ことを今からねちょっとお話ししますので、はい、よろしいですね。もう楽な姿勢でね聞いててください。はい、ですね、先週ね、ティク・ナ・ハン氏のウォーキングメディテーションのガーターを、読ませていただきました、ね、プレゼント・モメント・ワンダフル・モメントっていう本、非常に有名な本で、私も結構前からずっと読んできて、なんだけど、それは本当に一日のね、いろんなアクティビティに、一つ一つガータがあるので、一日の、アクティビティですね、それこそ朝起きること、歯磨くこと、トイレ使うこと、朝食、食事の準備することを、ね、食べること、歩くことをね、全てですね、なんで非常になんていうかな、マインドフルネスを実践するにはね、もう最高の教科書、として、多分プランビレッジもそう扱ってるんでしょうね。で、ティク・ナ・ハン氏が何回も何回もね、書き直してますね、アップデートしてますね、アップデートね。で、それの、一番最新のバージョンが、去年ぐらいに出たのかな、英語ですけどね、で、そこのウォーキメテーションからを読みました。で、ガータそのものはね、以前と変わってないんだけども、説明がねガラッと変わっていますね。非常に分かりやすくなって、で、その説明の仕方がと思うぐらいに、なんていうかな、私らが今やっていることとも、もちろん基本的には同じなんだけども、 その表現の仕方までね同じなんですよ。いやこれはね、私らがあのファンシーの本を読んだティグナタンシーの本を読んでそうしたんじゃなくて、私らは主にエクアさんの、ね、本を読んでて、そういう表現にたどり着いたんですけども、そしたら全く同じことをね、あの、ティグナタンシーも言われる、まあ言われるのは当たり前なんだけども、あの、まあ、特にウォーキングメディテーションの目的は何かっていうと、ウォーキングすることだっていうね、もう本当に鍵ですね、そこがね、だからまあ そこをね今ずっと話をしてきていますね。で、今日はですね、ちょっとまたねエクアさんに戻って、今ずっとニューアースの第9章ね、インナーパーパスっていうのを、やってるんですけども、まあ、それがちょっとね、この間、2週間前ぐらいに取り上げたところから一つ多少ちょっと飛んで、人間関係についてね実は踏み込んでいるんですよ、ね、でこれがねちょっと今までとちょっとニュアンスは違わないんだけども、あの今までなんていうかな、私がどうそれぞれのアクティビティをするかという話で、歩くのはどこかへ到着するためじゃないよね、歩くために歩くんだよね。でそうした時に私らはついに、今までずっと閉じ込められていた場所から解放されていくっていうね、だから仏教っていうのは解放なんですよ。解放っていうのはもう牢屋から解放って もう強烈な解放なのね。ずっと閉じ込められていた陰気臭いね湿った牢屋からついに解放されるっていう、まあイメージとしてはね、いう、まあそれをいろんな言葉で、ね、下脱だとか何とかかんとか言ってきたんだけども、どうも肝心の方法が分からなくて、分からないから本当に下脱した、本当に解放されたっていう、経験を、まあ、する人はまあいるんですけども、先生と呼ばれる人たちの中ではね。だけどもそれがあなたも私もっていうレベルではどうもない。だからみんな手応えがなくて、でもやたらに本読んでいろんな概念だけを追いかけていくっていうね、もう目も当てられない状況がずっと続いてきたわけなんですよ。でそのための、解放されるための一つの非常に大きな鍵ですね、それが、まあ、この辺りにあるっていうことをね、まあ、今これももうちょっと今もう一回解説しますけども、ずっとやってきたわけなんですよ、ね、でだけどそれはやっぱり私がどう一つ一つのアクティビティをするかっていう話になってくるわけ、ね、でそうなんだけど今日はね他人が登場するんですよ。他人が。この私と歯ブラシとかね、私と道を歩くとかね、私とお皿洗いとかね、目の前にお皿がうわーって並んでるわけね。でこれをあもうやだなってなるのか、あ楽しいなってなるのかっていうね。まあでもだからそれは私らの心の持ち方でもないんだけども、によって全く違うよねっていう話だったけども、それは私とお皿っていうね、汚れたお皿っていう関係ですよね。だからそこには他者はいないんですよ。他者はね。ところが、今日取り上げるところでは他人が出てくるんですよ。他人が。で、他人っていうのはね、これお皿とか歯ブラシとかトイレとか 歩く道とかいうのとは違うんですよ。やっぱり同じヒューマンビーイングなんですよ、ね、で、エッカーさん非常に面白い書き方をしていて、これは英語で見れば分かるんだけども、ヒューマンビーイングの B をね、まあ普通は小文字ですよね、ヒューマンビーイングですね、だけど大文字にしてるんですよ。これすごくないですか、ね、だからまあビーイングっていうのはもう全て一般的に言えば大五つのことなんだけども、大五つとしての私とかね、青空としての私とか、いう私がずっと言ってきたことを言ってるんだけども、だけどもヒューマンビーイングっていうのを、ヒューマンビーイングのビーイングを大文字とわざと表記するのね。でそうすると何て言うかな、単なるものじゃないんですよ。お皿だとか歯ブラシだとかティーカップだとかね、ね、そういうものではないんですよ。ティーパックの中の湯気を立ってるお茶とかね、お茶でもまあやっぱりものなんですよ。だけどもヒューマンビーイングとなったらもうものではなくて、私と同じ仲間なわけね。でそうなった時にちょっとね、物との対応の仕方とは違うわけなんですよ、ね、で、でこれがね本当に、まあ後で詳しく読みますからあれなんですけども、ね、ポッドキャストの人もね、今まで何回も やってたね、インナーパーパスのね、Google ドキュメントに付け加えてますから、ちょっと飛んだんで中略っていうのがあって、中略の後がそうですから、ね、iPad で表示するなり、印刷するなりして、手元に置いて、この私の話を聞いてください。ね、だから物ではなくてヒューマンビーイングね、他人で、その他人との関係をどうするかとなった時に、これは私がお皿に対してどうするか、お茶に対してどうするかっていうのとはちょっとね違ってきちゃうわけ、違ってくるわけ、ね、そしてエッカーさん自身は取り上げていないんだけれども、もう一般の瞑想をやってる人ならもうビンビン来る、これ何の問題かって言ったら慈悲の問題なんですよ。慈悲の問題で、なんで私らが慈悲の瞑想っていうのはあそこまでこだわるのかね、そして慈悲の瞑想をした時に単に慈悲の瞑想の言葉をわわわわわわってただ虚しく言うんじゃなくて、まあ、その言葉を唱えた時に、まあ、私らはある領域に入っていくわけね。でそれがどういう場所なのか、でなんで慈悲っていうのは、まあ、他人に対して慈悲ですね、まあ、他人もいろんな種類の他人がいる、大好きなあの人ね、それから道を歩いてる赤の他人、それからちょっと問題のあった人ねそれから生きとし生けるもの、まあそのもう一つ前に、まあ、私自身ですねっていう、他人をまあいくつかの分類をして、でその分類をした人に対して、慈悲を送っていくんだけども、これ何のためにやってんの。まあはい、一つはもちろんね、他に人間関係で私はネガティブなエネルギーを持っているから、それを解決するためだという、まあ、それも一つの理由でしょうし、ね、だけど多分ね、お釈迦様が慈悲の瞑想をさせたのはちょっともうちょっと深い理由があって、 なんていうかな、やっぱりこのヒューマンビーイングですね、大文字のビーイングですね、が他人もまたヒューマン、大文字のビーイングなんですよ。それとインタラクション、インタラクションというのは関係を持つってことなんだけども、関係を持った時にちょっとすごいことが起こる。これは単に私が、お皿を洗うのとか私がお茶を飲むのレベルとはちょっと違うことが起こる、ね。だから母さんね、慈悲に今まで踏み込んでいないです。だけど私らは踏み込めるから、ね、母さんのを読んだ後に、慈悲にまで踏み込んでいきたいなと思います。そしたらなぜ慈悲の瞑想っていうのが、まあ、慈悲の瞑想を やった人なら分かるようにとんでもなく深いところに行くじゃないですか。行ってますよね。大丈夫ね。大丈夫ね。ただ生きとし生けるものが幸せでありますようにってバカみたいに言ってるだけじゃないじゃないですか、ね、生きとし生けるものが幸せでありますようにって言ったら世界が変わるでしょ、本当に、ね、だからこれ一体どういうことなのっていうことをね、もしかしたら説明できるかもしれないですよ。だから、なんていうかな、多分ね、私らがやっていることと、多分まあ仏教学者の人たちがテキストを読むレベルのとはちょっと違って、当然来ちゃうわけね、当たり前だけど。私はもう実践するから、一つのテキストを、まあ普通に語学的に正しく、読んで終わりじゃないわけなんですよ。で、それを読んでやった時にとんでもない世界が開かれるわけ、ね、これはまあこれを何回も言うけども、これはまあ私もミャンマーの時本当にいつも本当に不思議だった、ね、日本の禅と違ってミャンマーっていうのはあるテキストに従って、瞑想していくのね。だからやること全部わかってるんですよ。で、そしてこういう瞑想した時こういう結果って結果までちゃんと書いてあるんですよ。書いてあるわけね。書いてあるわけだよ。だったら読めばいいじゃないって、そうはいかないんですよ。なぜかと言ったって普通にやってもその結果は本人の経験としては出ないんですよ。わかります？まあそういう。ブダゴサが書いたね、今ブダゴサとんでもなく注目を浴びてますけども、そういう瞑想の本にこういうことしたらこういう結果出るよってもうちゃんと書いてあるわけ、ね、まあ、要するに最初から安直があるわけなんですよ、ね、だけどもそれを自分の瞑想の中身としては経験できないのね。で、そうなんだけども、制度に指導されて、まあこういうことをしなさいってインタビューで言われるわけで、それは元ネタはちゃんとあるんですよ。制度がなんか勝手に作った自分が勝手に作った瞑想じゃない。一方案の瞑想もすいません、元ネタ全部あるんですよ。これ私が勝手に作ってるんじゃないですからね。山下領土作じゃないですよ、本当に。はっきり言ってブッダ作だから、まあ、ブッダからの私がもうパクっちゃってるんですけどね。まあ、ブッダは著作権を主張しないんでね、著作権料払わなきゃいけないとんでもないんですけどね。はい、だからでこういうことをやりなさいって言われてやるじゃないですか、ね、でそして結果が出るんですよ。でその結果はテキスト通りなんですよ。テキスト通りなわけ。 ね、だけども、まあ、あるテキストがあるじゃないですか、瞑想のテキストがあるわけね。それを自分自身が経験していない時に読んだテキストと自分が経験した後に読んだテキストって全く違ってきちゃうわけ。わかる？わかるかな？だから、まあ、私らと仏教学者の人たちがここで違ってきちゃうわけね。まあ、彼らはちゃんと正確にはテキストを読めるんですよ。だけどそれは瞑想の経験としてはしてない人のテキストの読み方で、で私らが制度に言われてやってこういうことが起こるよ、で実際起こるわけで、実際に起きその世界が起きたらもう私らは違うところへ行ってるんですよ。違う世界へ行ってるわけ。分からずにテキストを読んでた時の住んでいた世界と全く違うんですよのね。だからまあ私らと仏教学者の人たちとの付き合い方っていうのはまあそんなそういう形で、まあ私はもうそういう人たちが本当努力してくれてテキストがね整ってるから私はテキストを読めるわけで本当に感謝してるんだけども、だけどなんていうかな、本当に瞑想をやっている人間がもうそこから先の責任を取らなきゃいけないと思います。つまり語学とかいろんなね教学的なこととかでテキストはきちんと、正確に読む。でも瞑想によってそのテキストをやって入っていく世界っていうのは、まあ、そのテキストに書いてある通りなんだけども、だけど全く違う世界がそこで開かれるわけ、ね、だからこの世界を知らないとちょっと仏教がどうのこうのっていうのはちょっと苦しいかなと思います。いいですかね。で今日はね、まあ、その、慈悲の瞑想、慈悲の瞑想の言葉なんかもみんな知ってるわけですよ、ね、で私毎回毎回同じこと言うんだけども、だけどもそれによって全然違うとこ入っていくでしょ毎回ね。だから私もまあこんなことをもうまあこの鎌倉の一本、ね、一本庵に来てからの活動はもう15年ぐらいになるんだけども、10何年だ15、6年になるんだけども、全然飽きないのは、まあ、毎回毎回、まあ、ほぼ同じことをやってるんだけども、毎回毎回ほぼ全く違うこと結果が出るんですよ。全く違う結果が、ね、だから面白い。でこの面白さを知らなかったらちょっと仏教やっててもつまらないだろうなと思う。本当にね、だから今日はね今仏教って言ったらまあ下脱で本当に、牢屋から出ていくことね、でその牢、まあ、散々そういうこと下脱下脱下脱とかねリベレーションとかね、まあ、いろんな言葉使って言うわけですよ。日本語だったり中国語だったりパーリ語だったりサンスクリット語だったりね、だからそういう言葉であって、でも本当に出るにはやっぱり一つのキーポイントがあって、でそれが本当に今まで分かんなかったんだけども、ようやくあほらここだよ、ここを開けたらほら出られるよみんな。で、なんていうかな、これはたった一人の人しか通れない特殊なね、石仏のリンパチェみたいな人しか通れないんだったらもうしょうがないじゃないですか。ね、ここさえ開ければ誰もが通れる。お母さんもだよ。 わかるか。ね、誰もが通れる。で、この扉どこにあるのって言ったら、プレゼントモメントなんですよ。だけどプレゼントモメントなんだけども、今までのプレゼントモメントっていうのが全然、ラチ開かなかったのはなぜかって言ったらば、時間軸上のプレゼントモメントだったからね。過去現在未来って、いやだって過去現在未来以外の現在なんてないでしょうってね、まあ普通まあ思うわけですよ。で、世間にはないんですよ。世間には過去現在未来っていう時間の流れしかなくて、でこの仏教でいう現在っていうのは、この過去現在未来の現在ではないんですね。違うんですよ、ね、でも時間軸上の過去現在未来の現在ともちろん同じ場所にあるんだけども、そこに全く違う垂直の線があって、でこの垂直の線を通して我々は、ついに解放されていくっていうね、そういう流れなのね。いいですかね。これとんでもないですよ、本当に。なんでこれが大騒動にならないのかが不思議ぐらいで、まあついに、で大騒動にならないのも分かるんですよ。なぜかって言ったら、いつもそうだったの。ある本当に先生がプレゼントモメント、ワンダフルモメントってね、その先生にとって本当にそうなんですよ。ね、なぜかといったら、この現在、時間軸の現在と十字架に交わるね、十字に交わる、もう一つの時間、無時間の軸があって、でそれをもう発見したわけ。ね。でそうなんだけども、その先生の周りのお弟子さんたちはそのプレゼントモメントをやっぱり時間軸上のプレゼントモメントとして取ってしまう。これしょうがないんですよ。その人たちは時間軸しか見えないからなんですよ。時間軸しか見えないから、現在って言われたら過去現在未来のこの現在しかないんですよ。そしたらそこはワンダフルモメントではないんですよ、本当に。だからその先生からはワンダフルモメントっていうのがもうビンビン伝わってくるわけね。だけどそのお弟子さんたちから全然伝わってこないんですよ。つまらないんですよ。間が抜けてるんですよ。なんでこうなっちゃうのって言ってもしょうがないの。それはプレゼントモメントが時間軸上のプレゼントモメントに過ぎないからね。だけど先生が発見したプレゼントモメントのはプレゼントモメント、ワンダフルモメントで、そういう時間軸上の現在と垂直に交わる無時間の、ね、方向性っていうことですね。なの。だからなんていうかな、このワンダフルさが分かったらもうこんなことしてられないよっていうふうになるわけよ、当然。だってもうこれを求めるために何十年間頑張ってきたんだし、とかまあ仏教的に言えば何回も何回も生まれ変わってきたのはこのためだったんだしってなるわけ、ね、だけども私が今 目にしてるのはこの素晴らしい大発見が見事に骨抜きにされている。なぜこのプレゼントモメントをそういう時間軸上で撮っていたから、 だから先週も読んだけどね、 On this beautiful path I walk in peace、 この美しい道を安らかに歩く、これお浄土なんですよ。単なる美しい自然の道なんかではないんですよ。ね、私らはまあ稲村、稲村ヶ崎で美しい道ですよ。海岸のね、富士山と江ノ島を見えても最高の、鎌倉でも最高の立地にあるですよ、一本庵というのはね。だからまあ私らもこの美しい道ともう自慢できちゃうわけ。ね。で今度今ね道場を作っている裏磐梯はまあ本当にもうとんでもないビューティフルパスですよ。で今は雪でもう雪の上をね歩くとんでもないビューティフルパスなんですよ。ね、夏の間はもう新緑の森の中を歩くビューティフルパスなんですよ。だけどOn this beautiful path, I walk in peace って言った場合、あのティクノタンシが言われた場合には、そういう海だとか山だとか雪だとかっていう、そういうレベルの話じゃないわけ。じゃあどういうレベルの話かっていうと、もうお浄土の話なんですよ。お浄土に行っちゃってるわけね、あの人はね。だから、walk in peace の peace っていうのは、あ、単になんか今日は気持ちいいわっていうレベルの話じゃなくて、もうこのピースには生と死っていう問題がないわけね。今までずっとあなたを苦しめてきた生死の問題がもうないんですよ。だからピースなんですよ。ね。そういうレベルのピースなのね。これ信じられます？どっかで信じきれないですよね。やっぱり人間死んだら終わりでしょうってどっかで思ってるじゃないですか。うちのね両親も死んじゃったけど、お墓もあるけども、でももう両親はもう死んだら終わりでしょうってね、どっかで思ってないですかね。皆さんどっかで信じきれてないんじゃないですかね。だけどそうじゃない。ティクノ・タハシが I walk in peace って言った場合のインピースっていうのはそんなチャチなピースではないんですよ。スピちゃんたちが大好きなようなそんなもんではないわけ。ね。で、だけどもそこがどうしても伝わらない。なぜって言ったら、この時間軸上の現在に過ぎないから。で現在時間軸上ではないところへ、行くのはどうしたらいいのって言ったところで、2つ鍵があるよね。ね。で時間軸の上では必ず私らは未来のために、これがポジティブな場合とネガティブな場合両方あるんだけども、ポジティブの場合は未来の、あのバラ色の未来、自分が大学の入試に受かった未来、自分がねスポーツで何か成功した未来、自分が10年間で10億ドルの契約を得る未来ね、大谷君だけどもね、でそういう輝かしい未来を夢見て今頑張るっていうね、そういう生き方ですね。でそれの反対が、あ未来に、あ病気になったらどうしようとかね、あうちの会社が倒産したらどうしようとかね、あ入学試験落ちたらどうしようとかっていう、まあそういう不安に震えちゃう。だから未来に対して不安とか心配とかで震えるのか、未来に対してバラ色の未来を夢見て、期待するのか、全く違うように見えて同じなんですよ。 どこが同じかって現在を生きていないってところではですね。ですね。だからそういう生き方をしている限り私は時間軸から出れない。だからそして時間軸から出て 出られないから時間軸の中にで何とか幸せを見つけようとしてみんなそういうほっといたら未来なんてもう心配の塊になってくるから不安の塊になってくるから何とかしてあのバラ色の未来ですね、バラ色の未来がもう本当にもうあのなんていうかな本当に、まあ、例えば 今晩ちょっとおいしいラーメンを食べに行くとかねいうぐらいのもうちっちゃなちっちゃな未来であねえとんでもない未来なんか夢描けないから、まあ、今晩ちょっとおいしいなんとか食べに行くとかねいうぐらいでなんとか生きていこうとするしかないわけね私らは。でもあなたがそうやって未来を期待するあるいは未来を不安に思うことを生きている限り、あなたはこの時間軸から一歩も出れないよっていうこと ね。だから、そういう生き方をしないために、この目的を持って例えば歩くっていう時に、歩く目標のためにあの歩くっていうことはしないね。じゃあどうしたらその歩くために歩くそれによって私らはついに時間軸っていうものから解放されていく。お皿を洗うためにお皿を洗うっていうことによってついに私らはお皿を洗う苦しみから解放されていく。だからお皿を洗う苦しみから解放されるのがもうお皿なんか洗わなくていいんだよって話ではなくてこの今っていう時間の中でお皿を洗うことでお皿を洗う苦しみから解放されていく。これすごくないですか。だって私らの苦しみの解放され方期待してた苦しみの解放され方とは違うじゃないですか。私らは何とかしてお皿を洗わなくて済むようにしたい、何とかしてさっさと早くなんか駅に到着したい、さっさと何かしたいってことばっかりやってきた。だけど今はもう違うわけ。ね。で、これこそがね、私が本当に授業の時から待ち望んでいたもの。つまり、その、未来、バラ色の未来のために現在我慢して何かをするっていうような生き方の根本的な間違い、根本的に人間を不幸にするっていうことが、まあその時分かったんだけども、じゃあどうしたらいいのかっていうのが分かんなかった。まあ、私がいたのが普通の学校とかなんかそういうとこだったから、あの学校で一番やっちゃいけないことは何かって言ったら勉強のために勉強することなんですよ、ね、学校っていうのはそうじゃないですよね。何か別の目的のために勉強する、それが学校っていうものの本質だから、そこでは勉強のために勉強するってことをやってはいけない。だからまあ多分みんな スポーツでもどこでもそうだと思います、ね、本来は楽しいスポーツのはずなのに、なんか全部なんかどっかの大会に勝つためにとかね、あの目標を設けちゃって、で目標のためにやってた途端にもちろん納得もなくなってしまう、まあ、みんなそうなんだと思う。だから時間軸しか知らない人間にとって唯一の幸せっていうのは、未来にバラ色の未来を設定してそれに向かって歩いていくっていう方法しかもう分かんないわけね。理論的にそうならざるを得ないんですよ。これは誰が悪いんじゃない、学校という制度が悪いんでもない、学校の先生が悪いんでもない、スポーツクラブが悪いんでもない、そこにいる全ての人たちが時間軸しか知らないからってことなのね。で、時間軸しか知らない世界の中で何とか幸せになりたいと思ったら、そのバラ色の未来を未来に設定して、でそこに向かって歩いていくって生き方以外にももう原理的にできないんですよ。わかりますかね。原理的な問題なのね、これは。じゃあどうしたらいいの。原理的には原理で対抗するしかなくて、私らはその時間軸ではないもう一つの原理、今っていう時間、無時間の時間、ここに本当の幸せがあるんだってこと。で、その無時間の時間にどうやって入っていったらいいのって言った時に、その時間軸の中では必ず、未来のためにやっていた、ね、でそれをそうじゃなくて今現在やってることのためにやる、お皿を洗うためにお皿を洗う、歩くために歩く、でそしてそれが座るために座るっていうシカンタさんになっていくわけね。いいですかね。はい。ね。そしてでその時に我々は、時間軸から解放された我々は、好き嫌いっていう個人のものの見方からも解放されるから、客観的に物事を見れる。歩く時だったらば右足左足、吸ってる吐いてるが見える。だからそれをマインドフルネスって呼んだわけですね。だからシカンタザとマインドフルネスっていうのは実は一つのものなんですよ。これに外州の人なんか反論ありますか？反論あったら言ってくださいね。やっぱりマインドフルネスがなんか腑に落ちなかったですよね。わかりますよ、それは。私がそうだったから。ね。だけど、それはやっぱりシカンタザの理解が浅かったから。シカンタザとマインドフルネスの両方の理解が浅かったから。ポイント外してたからなんですよ。ですかね。だからもう今、シカンタザとマインドフルネスっていうのは一つです。シカンタザになった時に、つまり歩くために歩く、座るために座るってことをした時に、私らはついに、好き嫌いっていうものね、新人名的に言えば有意見賢弱の賢弱から解放されて、客観的に物事を見ることができる、ね、そういう話ですね。で、だからマインドフルネスっていうのもそうなる。だからそれは 時間軸を生きる主体とは全然別のもう一つの主体があるっていう話に当然なるわけだから、二つの主体っていうふうに設定をしない限り、このこれは決着つかないんですよ。決着つかないのね。で、この二つをしないから、シカンダだとマインドフルネスがぶつかったように思えちゃったわけね。そしてマインドフルネスというものはどうも説明がつかなかったわけ。マインドフルネス、ね、最初、医療現場で取り入れられましたよ。ね、特にうつ状態の人たちに、ね、で、まあ、どういうわけか自分の心をマインドフルに見つめたらなんかうつが良くなったって、なぜ説明つかないわけですよ、ね、この2つの主体っていうものを立てない限り、なぜ我々が自分の心をマインドフルに見つめた時にうつ状態から軽減されていくのかっていうのが説明つかない。我々だったら一般だったら説明つくんですよ、ね、それは時間軸を生きている私ら、それは常に不安心配期待で満ちている私ですね。で、それが無時間になった。どうやって？シカンタサとマインドフルネスによって。で、その時にそれは全然違う主体が出てくるっていう話ですね。で、その違う主体がもう不安とか、そして好きとか嫌いとか解放されて客観的に、全体を見ることができる、ね、で、その時にもううつ状態からも解放されていく、不安からも解放されていく、そういう話なんですよ。そういう二つの主体っていうものを設定しすればね。で、この二つの主体を設定しないから なんでマインドフルになった時にうつが治るんですかっていう説明つかないんですよ。だからこの人たちも非常に矛盾した場所にいて、で、実際にあのマインドフルネスによってうつが治るっていう、まあ、事実はあるんだけども、で、それのなぜそうなるかを本当にクリアには説明できない、原理的にはできない。なぜ二つの主体っていうのも立てられないからね、今 あの精神学の中では。だけど私らの場合はもう立てちゃうから、あの非常に簡単に説明できついちゃうってことね。いいですかね。だから、昨日もねちょっとさらっと出たんだけど、認知行動療法って言ってね、認知が歪んでいるから、その歪まないようにするって言ったって、これ無理なんですよ。我々の認知っていうのは必ず歪んでるんですよ。ね、だからこう45度歪んでるから45度直せばいいっていう話ではなくて、そうではなくて、認知が歪みっぱなしの主体で、これは無時間を、時間軸を生きている主体ですね。だから認知行動療法がしなきゃいけないのは、そのあなたの認知が歪んでるようじゃなくて、あなたの認知は24時間ずっと歪んでるんですね。いいですか。だから認知の歪みを、はい30度変えましょうとか、そんなんで拉致が開く話ではないんですよ。そうじゃなくて、認知行動療法の人がやんなきゃいけないことは、認知っていうものがもともともう根っこの部分から歪んでいる、そういう主体、それが時間軸を生きていて、で、そこと垂直に交わる無時間のもう一つの主体、それが認知の歪みは一切ない主体なんですよ。ね、そんなちょこちょこって、その認知歪んでるよなんて指摘してどうにかなるような話であるわけがない。ね、 ですかね。はい、ですね。それとあとよく、まあ、昨日も出たのがメタ認知って言ってね、メタ認知って言って、あのメタ認知っていうのも、まあ、多分、まあ、例えばこの部屋に10人がいて、10人がまあそれぞれも自分の意見をガンガンやってて、ね、言い合ってて、でそこからちょっと上、ね、3メートルぐらい上空に行って、ね、全体を見るってね、いうぐらい、ね、ちょっと上の、ね、だってそれだったらね、結局一本は同じ部屋の中の話になってしまって、だからメタっていうのが同じ空間だったらば、まあ、多少マシなんでしょうけども、そうではなくて全く違う時間軸と垂直に交わる、そういう次元での話、そこからの認知なのね。でそしてその無時間の中に、私らは繰り返すけれども2つの方法でやる、シカンタダとマインドフルネス。シカンタダというのはもう視観歩き、視観皿洗いも全部含みますよ。それを全部含めて視観たたって今言ってるだけだから、歩くために歩く、皿を洗うために歩く、歯磨きをするために歯磨きをするっていう、ことをした時に、我々はマインドフルな状態になって、マインドフルになっていく、ね、そういうことなんですよ。いいですかね。だからでこれはね、あのちょっと待ってね、あとちょっともうあと5分だけ喋らせて、でそしたら休憩するから、あのそしたらこれをね、今ねちょっと一方のヨガの先生と話し合ってんだけど、あの日本のヨガの人たちにちょっとこれも伝えたいんだけども、日本のヨガっていうのはね、もう本来的に矛盾を含んじゃうわけね。ね。どういう矛盾かというと、なんていうかな、まあ一つね、もう大きな、まあ、1995年のね、あんな不幸な事件があって、ね、絶対もう、おお、思って言えなくなっちゃったとかね。で、それ以降、そういうスピリチュアルな、あれが、危険なので、もうヨガがなんか体操みたいになっちゃったっていうね、いやいやこれではいけないんだ、ヨガっていうのはもうそんなもっとスピリチュアルな伝統なんだから、それに帰らなきゃいけないんだっていうね、いうところで、まあ大体みんな悩んでるわけですよ、大体ね。でそうなんだけども、なんていうかな、ヨガっていうのはまあ、仏教のすぐ隣に、まあ、ヒンズー教の伝統っていうのがあって、で主にヒンズー教の伝統の中から生まれてきてわけね。ね。でヒンズー教っていうのは仏教のすぐ隣にあるんだけど、仏教ってちょっと違うわけなんですよ。まあ本質的に同じだって言っちゃえばそうなんだけども、うん、ただなんていうかな、皆さんはインドはあんま行ったことないか分かんないでしょうけども、インドにはヒンズー教寺院っていうのがあるのね。ヒンズー教寺院とかあって、多分そこへ行ってもね、皆さんは懐かしさを感じないんですよ。皆さんお寺好きでしょ、日本のお寺。京都好きでしょ、奈良好きでしょ。鎌倉、今日日曜日はまた、もう最近もまた鎌倉わんさかわんさか人が来てるんですけどね。なぜ鎌倉に素敵なお寺がいっぱいあるからなんですよ。ね、円覚寺さんに、建長寺さんに、ね、報国寺さんに、長谷寺に、大仏さんのとこに行って、もうお寺があるからですよ。でそこへ行けば、なんかみんな幸せな顔してるじゃないですか。なぜ？やっぱり、ああ自分はこの文化の中で生まれてきたんだなってことが感じられるからですよ。お線香の匂いがいいなってね。一方は今ちょっとチベットのお線香使ってるんですけどね。まあこの後は日本のお線香使うけども。まあそういう、日本の人だったらば、 お寺っていうものに対する文化的なね親しみっていうのは感じてるけども、ごめんなさい、ちょっとヒンズー教のお寺って私もちょっと苦手でね、苦手って言っちゃ失礼なんだけども、そんなにこの日本のお寺みたいな感じはしないわけなんですよ、ね、だからで、そのヒンズー教の理論っていうのと仏教の理論っていうのはかなり親戚みたいな感じになるんだけども、それほど 100% 一致はしてないわけね、一致してないんですよ。でそうなった時に、それでもいや、あのヨーガっていうのは体操じゃないんだね、あの瞑想とかあの理論とかも大事なんだって言った場合に、あと残されてるのはそういうことを実際勉強するしかないんだけども、じゃあそれがあなたが本当にしたいことなのって言ったらどうなんでしょうかね。ね。いや、じゃあただ体操すればいいんですかって言ったら、もう私もそんなこと言ってないわけ。で、多分ね、今一番日本のヨーガの可能性としては今私が今考えているのはね、まあ私もずっとあの一方案はヨガもやってて、ずっとヨガの先生たちにも手伝ってもらっていたんだけども、ちょっとその先生とずれちゃうことも何回かあって、でその果てに分かったのが、やっぱり一方でヨガ やる以上はね、やっぱりその仏教のヨガというのはちょっと言い方がおかしいんだけども、あのなんていうかな、そのヒンズー教のヨガとはちょっと別の立ち位置切り口があってもいいんじゃないかってね、まあ実は思ってる。でそしてその切り口が2つあって、1つが精神的なもの、心の問題と体の問題があって、で心の問題はもう今言った説明ついたように、この時間軸ではない方ですね。だから主観多座的なこと、だからアーサナのためにアーサナをするね。でそして完全にその時にマインドフルになる、自分の体の動きと呼吸とに、これだからそれはちょうど歩く瞑想のように、アーサナの瞑想、アーサナを瞑想として捉える。だからお茶をティーメディテーションのようにね、アーサナメディテーションという、ね、っていう、ことをすればもう体操ではなくなる、ね、と同時に体ですね、体でヨガっていうのは本当に体を徹底的に研究してるから、それこそ本当に膝が痛いのとかね、とかにも恐ろしく有効で、でまああの最近ではね、あの大ヒットだったのが、尿活トレーニングっていうね、あの順天堂大学の、ね、泌尿器科教室 あのお医者さんとヨガの先生とが、コラボして、であの尿トラブルのある人ね、あの頻尿とか尿失禁とかそういう人たちのために、尿活ね、あのこの、膀胱とか尿道とかの周りの筋肉を鍛えて、ね、あの尿がスムーズに出て、ようなねためのもの、ね、あれは本当に私はすごいヒットだなと思ってて、ね、でそれとあとこの、膝の痛い人にどうしたらいいのかっていうことで、今ねたくさんの整体師の人が動画を上げたりしていて、もう徹底的に研究していて、ね、でそれこそまさにヨガが一番得意とするね、膝の痛みっていうのは単に膝小僧が痛いんではなくて、その周りのいろんな筋肉が緊張しちゃってるからね、だからじゃあどうやって、この下半身の筋肉を ほぐしていくかといってもヨガが一番得意とするところじゃないですか、ね、だからそういうふうにして体全体を、ほぐすことでそれぞれの不具合を治していく。でこれはやっぱりもうヨガの先生と整体師の人とがお互いに研究 しながら、ねそれちょうど順天堂大学の泌尿器科の教室のお医者さんとね教授とヨガの先生とがお互いに多分共同研究したんだと思いますけどね、のと同じで。だからそれも完全に割り切って、体としてね尿トラブルを治す、ね、膝の痛みを治す、腰の痛みをね、腰痛をね、今日も一人ちょっと腰痛のために来れてないんですけども、ね、そういう腰痛を治すとかいうふうに、もう完全にもうヨガ得意中の得意とするところだからそれをやる、ね、と同時にマインドフルネスとシカンタサでやって、でそして、なんていうかな、このそのもっと深い理論とかねいうのはそれはちょっと仏教の勉強すればいいんじゃないのかなと思うんですよね。バガワットギータもいいよ、ヨガスートラもいいですよ。でそうなんだけど、もっと皆さんに馴染みがあるのは般若心経であったりね、諸法眼蔵随聞記であったりするわけですよ。それをまず勉強してマインドフルネスとかシカンタサとかそのあたりをしっかり勉強して、 で同時にお医者さんとか整体師さんたちと一緒に共同研究してねやってる方が一番なんていうかな実践的じゃないのかなとも思いますね。じゃないとなんかねヨガの先生で頑張っても分かるんだけども、ちょっといろんな矛盾を含んじゃってるからちょっと大変だろうなっていう気がしていてね、まあ、ちょっとこれに関してはねちょっと一本にもねたくさんヨガの教えてる人たちね出入りしてるので、まあ人たちとね話し合っていきたいなと思います。はい、ごめんなさい、もう半分来ちゃったんだけども、はい、その上でいよいよね、人間関係についてね踏み込んでいきましょう、ね、ちょっと1分間だけ休憩します。今日のテーマ分かりましたね。じゃあね、ここからもテキストをバーッと読んでいきますね。これは今ずっと読んできたね、ニューアースの第9章の続きです。Google ドキュメントにも上げてますから、ね、それ読んでくださいね。その時間軸上を私ら生きてるって言ったじゃないですか、ね、時間軸上を生きている、 で時間軸上っていうのは必ず未来のために生きるわけね。未来のために。でその未来のために生きるのが、そこがアウターパーパスっていうね、外なる目的なんですよ。いいですか。でそしてそうじゃなくて今ねのために生きる。はい、そしたらもうほら、あ、そんなの刹那的でしょうと、まあどうせ言うでしょうね。だから時間軸しか頭にない人にとっては今に生きるっていうのは刹那的っていうふうに取るわけね。あ、未来のことも考えないで今のことしか考えてないってね、そういう話ではないんですよ。で刹那的だとしか思えなかった、はい、そこのあなた、あなたはそれは時間軸しか見えてないからっていうことなの。でここで言ってるのはそうではなくて時間軸ではない、もう一つの軸があるよ。無時間の軸。さあこれがある人には妄想としか思えない。わけ。だからこれは本当にそこに入っていくしかなくて、でこれはもう一番歩くために歩くっていうことをした途端にスッと入っていける場所だから、歩くために歩くっていうことを普段やってる人の、あの空間のこと言ってるんでしょうとすぐ分かるわけだけど、歩くために歩くってことを一度もしたことなかったら今から話すことは全然分かんないはずです。もうなんていうか非現実だと思う、古代妄想だと思う。だってその人がリアルだと思っているその超えちゃうから。だけどあなたにとってはこれだけがリアルだよね、これだけが現実だと思ってるんでしょ。だけどあなたがそう思ってる現実とは違う現実があるんだよって、そういう話になるから。だからそれを、いや私はそんなのを信じないって言ったらそれはもうそれまでだけども、もしそれに興味があって入りたいんだったらば、じゃあ私が今から言うことをやってくださいとしか言いようがないわけね。でやったら別にそう大したことないんですよ。歩くために歩くってね歩くために歩くってことをやったらスッとその中に入っていくわけね。でその歩くために歩くっていうのがインナーパーパスですね。どこかへ到着するため、到着するのはいつ？未来でしょ。だから未来のために目的を設定するのがアウターパーパスなわけで、今っていうのがインナーパーパスね。だから So be true to、これ読んでいきますね。 So be true to life by being true to your inner purpose。 だから、この内なる目的、歩くために歩く、座るために座るっていう、そういう目的に忠実であるときに、まあ、このライフっていうのがもう非常に広い深い意味で言ってるんだけども、まあ、はっきり言って真実みたいなもんですね。真実に対して忠実であることでいなさい。As you become present and there by total in what you do, your actions become charged with spiritual power.だからその時なんていうかな、私たちは常にね未来のことを考えてここにいないんですよ。歯磨きしながらいろんなことを考えちゃったら歯磨きが非常に中途半端なわけね。だけども私らが歯を磨く時は歯を磨くだけに集中したら完全にプレゼントにいて、完全に歯磨きと が全てになるわけ。それが present and thereby total in what you do。 what you do だから歯磨きをすることに、全体になること。そしたら your actions become charged with special power。 そしたらその時歯磨きがとんでもないことになるわけ。スピリチュアルパワーに満ちるの。さあこのスピリチュアルパワーを知ってるか知らないかなんですよ。お皿洗いなんかお皿洗いに過ぎないでしょ。そんなものはあの皿洗い機にやらせればいいんだよ。バイト出して誰かにやらせればいいんだよっていう人は一度もお皿洗いの中でスピリチュアルお皿洗いがスピリチュアルパワーにチャージされたってことをして知らない。歩くのがいつもせっかちに歩いて、とにかく目的地に到着すればいいんだってね。だったらばただ歩くために歩く、その一歩一歩が何かとんでもないエネルギーがチャージされてるってことを知らない。もったいないですよね。 At first there may be no noticeable charge。 あ、チャージじゃなくてこれチェンジね、だよね。うん、あ、ごめんなさい、チャージじゃなくてチェンジです。ここにはあなたがする中することの中に、変化は見られない。だけどもこのあなたのその仕方が、歩き方が、歯磨きの仕方が違うんだよ。ね。いいですか。で、そうすると今私らは歩くために歩くっていうことをした途端に時間軸を離れて無時間の次元がある。で、その無時間の次元に、の時にそれは別の主体になるって言ったでしょ。ね。今までの thinking の主体はまた風船があった。まあいいや。はい。その時に別何？はい。その別の主体のことをここではコンシャスネスで言ってるだけなのよ。ね。でそういう別の主体があなたがやってることの中に流れ込んでくるっていうか、流れ込ませることがあなたの第一の目的になる。例えば歩く、ね、歩く時に歩くっていう行為の中に、もう一つの別の主体が、一般の言葉で言えば青空のとしての私とかね、本当の私とか大仏としての私とか、まあ、いろんな言葉を使ってきたんだけども、それが歩くっていう行為の中に、入れる、ね、入り込んでくる、それがあなたの歩くための、プライマリーの一番の目的になる。で、The secondary purpose is whatever you want to achieve through the doing。だからこれは例えば歩くっていうことだったらば、まあ今は例えば駅に歩いていくんでもいいんですよ。駅に向かって、稲村ヶ崎の駅に向かって歩くっていうのが2番目の目的になる。でも確かに稲村ヶ崎に向かって歩いているんだけども、でもそれはあくまで2番目の目的であって、本当の目的は今歩くために歩く、ね、そうすることで、もう一つ別の主体がこの一歩二歩に入っていく、入っていかせるために、それがプライマリーのパーパスになっていくっていうね、そういうことですね。そしたらお皿洗うんだって、もちろんお皿を洗い終えるっていうのが、そういう目的はもちろん持つわけね。だけどそれはセカンダリーであって、 プライマリーには今お皿を洗うために洗う。だからこの2つね、ただやみくもに意味もなく洗うんじゃない、意味もなく歩くんじゃない、しっかりと稲村ヶ崎に向かって歩いていく、しっかりとお皿を洗い終える、でそういうちゃんとした目的は持っている。だけどそれはセカンダリーであって、プライマリーとしては洗うために洗う、歩くために洗う、歩く。でそういった時にもう一つ別の主体がその中に入っていくよね。でそれが本当の、プライマリーの目的だよねっていうことですね。Whereas the notion of purpose before was always associated with the future, there's now a deeper purpose that can only be found in the present through the denial of time. はい、これが今あの前半でずっと話してたことね。だから今まで目的っていうのは必ず時間軸上の未来にあったわけ。みんなそうですよね。稲村ヶ崎の駅に向かう、稲村ヶ崎の駅に向かうのは今から5分後なんですよ。今お皿洗う、洗い終えるのは20分後なんですよ、ね、だからお皿洗うとか稲村ヶ崎の駅に着くとか、あるいはどっかなあの大学入学試験に合格するとか、それはもう半年後とかね、そんなんですよ ね, ね。だからそういうのは常にフューチャーと関連づけていた。だけども、ディーパーパーパスが That can only be found in the present、 この今っていう時間の中で、今と時間の中にしか発見できない深い目的がある。それが through the denial of time ね。でこれがあの時間を否定する、時間を否定するということは時間軸を否定するということですよ。わかりますね。時間軸を否定する、時間軸を否定するということは時間軸だけが全てじゃないよねっていう話なわけだけど、世間のほとんどの人って時間軸が全てじゃないですか、ね、だけどそうじゃない。だからいやこういうことやってて一番持つ思ってるのはあなたが今本当だと思い込んできたこと、それがもう40年だろうが50年だろうが構わないですよ。それをこの先もずっと握りしめるのか、それとももしかしたら50年間私はこう思ってきたけども、これもしかしたら間違いだったのかもしれないっていうふうに心を開くことができるのか、心を開くことができなかったらちょっとこんなことを勉強するのは無理ですよ。無理無理無理無理、何言ってるのか全然分かんないけど終わると思います、ね、だからあのこういうので一番大事なことは、自分が30年間40年間50年間60年間ずっと思ってきたことでも手放せる準備があるかどうか、ね、これ普通ないんですよ、普通ないんですよ。じゃあ若い人手放す、若い人でないですよ。20歳だってもう頑固ですよ、すでに。30だってもう頑固ですよ。まして40、50、60、70になったらもう絶対に手放さないですよ。本当に。でも、それで苦しいんだでしょ？あなた苦しいでしょ？だったら、多少ちょっと違う考えに身を開いたらどうですかとは思うんだけどね。はいはい。さあ、ここまではまあこれはもう今日の前半で言った話だからもういいですね。でここからが、単なるお皿でも単なるお茶でも単なる歯ブラシでもなくて人間なんですよ。人間ちょっと違いますよ、ちょっと違うよ。お皿じゃないよ、歯ブラシじゃないよ。でこれはね、皆さんの人生を一気に豊かにします。はい、これ聞いた後セブンイレブン行ってください。セブンイレブンのレジの人と全く違う人間関係を持てますよ。はい。 When you meet with people at work or whatever, wherever it may be, give them your fullest attention. だから仕事とかね、仕事じゃなくてもどこでもいいんだけども、誰か人間に出会う。で、その時に、fullest attention。フルっていうのは、十分なってことでしょ。で、fullest は最大限、最大限のってことですね。最大限の注意をその人に向けてください。You are no longer there primarily as a person, but as a field of awareness of alert presence. あなたはもう人間ではなくて、field of awareness。もうすでに、field of awareness だってもう、これはもう時間軸ではない、無時間の時間に、いるときに私らは完全にアウェアネスになってるわけね。そういうフィールドアウェアネスとして今存在するある人の前に、でアラートプレゼンス、完全に目覚めたこの今っていうときに、これは歩くために歩くっていうことをが分かる人だったら分かる。はい、あなたが歩くために歩いていたあの感覚ってね、それでも分かるでしょう。ね。The original reason for interacting with the other person, buying or selling something, requesting or giving information, and so on now become secondary. はい。はい、例えば、セブンイレブン行くじゃないですか。で、何か買って、それをレジに持っていくと、レジに誰かいますよね。だからその誰かいるそのレジの人に、と関係を持つの最初の理由は何かを買ったからですね。で逆レジの人の立場に立てば、今度はお客さんに対して何かをセリングで、ね、売るために、であるいは、情報を何かの情報を求めたり情報を与えたりっていうね、そういう目的のために、その人に会ったかもしれない、ね。まあ、確かにセブンイレブンのレジの人に会うのはその目的のためだったよね。最初はですよ。ですか。で最初で終わったら単にセブンイレブンで買い物しましたで終わっちゃうわけですよ。でセブンイレブンで買い物したらその相手のことは覚えていないじゃないですか。なぜ？だってその人単なるレジの人に過ぎないんだから。ねえ、ちゃんと自分が買ったものをちゃんとレジ売ってもらってお金生産すればそれで済んで、何それで終わりわけですよ。その人との関係はね。だけど、私らはそれじゃ済まないんですよ。The field of awareness that arises between you becomes the primary purpose for the interaction.はい、いいですかね。これは今まではアウェーネスっていうのは自分だけの問題だったわけ。ところが今目の前の人との間に、フィールドアウェーネスが起こるんですよ。起こる。これちょっと今までとちょっと違いますね。一歩踏み込んでますね。つまりセブンイレブンのレジに近づいていって、生産するためにこれを、ね、買いたいんですっていうために行ったはずだ。それが最初の目的だった。だけども今はもうその人との間にフィールドアウェネスが生まれている。でこのフィールドアウェアネスがそのレジのなんとかさんという人との、関係を持つためのプライマリーパーパス、主要な目的になる。レジ売ってもらうっていうのはセカンドの目的になるわけ。あれちょっと様子が違ってきちゃうじゃないですか。ねえ。 The space of awareness becomes more important than what you may be talking about, more important than physical or thought objects. だからこの、意識ですね、これ無時間のですよ、時間軸での時間軸上の thinking ではないですよ、ね、そういう、アウェーネスが私とその人との間に広がっている、ね、それが、私とその人もいろんな会話をするわけですよ、ね、会話をしたり、いろんなセブンイレブンだったらいろんな牛乳を買いましたとかね、まあ、牛乳に今レジを売ってもらうわけですよ、ね、だからその人と言葉を交わしたり、あるいはその人の2人の間にある、ものとかね、そういうものよりかこのアウェアネス、あなたとその人との間に、広がるアウェアネスの方がより重要なんだ。はい、次にヒューマンビーイング出たよ、出たよ、このヒューマンビーイングの B が大きいでしょ。 The human being becomes more important than things of this world。 だから今までこの大文字のビーイングっていうのは必ず、私の問題だったんですよ。私が、単なる thinking mind で生きているではなくて、この now、present moment に入って歩くために歩くね、お茶飲むためにお茶飲むって言った時に、この大文字の being っていうものが現れてくる。一般的に言うと、その時に雲としての私ではなくて青空としての私が、本当の自分が、内丸氏的に言えば第四図の私ではなくて第五図の私が、現れてくる。それを大文字のビーイングって言っていたわけだから、それはあくまで私の問題だったわけ、ね、ところがこの世界は私が一人で存在するんじゃなくて他の人間たちがいるわけですよ。これすごいと思いません？いるわけ。そしてその私の隣にいる人間たちもまたヒューマンビーイングね、大文字のビーイングなんですよ。ね、そうなるわけで、そうすると、今セブンイレブンのレジに立っている人も同じヒューマン大文字のビーイングなわけね。でその女性でも男性でもいいんだけども、まあ普通女性だから女性にするけどもいや私も結構実は仲いいんですけど、そう、稲原のセブンイレブンのレジの人とはね、その人と私が交流するのはもちろん最初は牛乳の解体かレジを売ってもらうために行ったわけね。で、はい、じゃあこれお願いしますって、はいどうぞ100、160円ですって言ってね、やるわけなんだけども、それは本当には大事ではなくて、まあそれももちろんやりますよ、ちゃんとお金も払うし、ちゃんとレジも打つしね、つんだけども、その人との間に、起こってくるスペースオブアウェアネスの方がはるかに大事なんだ。なぜ？私もそういうビーイングの存在ね。で、彼女もまたそういうビーイングの存在だから。で、今役割として私がセブンイレブンのお客さんで、あの人が セブンイレブンのレジの人でっていう、まあ、役割を果たすけども、そんなことはどうでもよくはないんだけどまあ一応それをやった上で、そういう、スペースオブアウェアネスが広がっていくっていうことね。だからそれは It does not mean you neglect whatever needs to be done on a practical level。 だからまあこれも言ってますよね。だからもう実際的な面でやるべきことを無視するんじゃない。だからあ、じゃあもうお金払わなくていいよねとかね、言うにそんなこと言ってるわけじゃないね。あ、もうスペースオブアウェアネスがあるからもうお金払、ちゃんとお金払うんですよ。ちゃんと牛乳のお金を払いますよね、ちゃんとね。いいですか。だから牛乳のお金を払ってちゃんと領収書も出す、そういうことはもちろんやるわけなんだけども、そんなこと以上のものがそこで行われている。In fact, the doing unfolds not only more easily, but more powerfully when the dimension of being is acknowledged and so becomes primary. はい。で、じゃあなぜそういうことが大事なのかって言ったらば、まあ、セブンイレブンのね、レジを打つのは簡単な話なんだけども、まあそうじゃない。もっと難しいいろんな場面があるじゃないですか、ね、でその時に、まあ何をやるにしてもそのやっていることが more easily、 もっと簡単にできるようになる、そして more powerfully、 もっとパワフルに力があるものになっていく。 When the dimension of being is acknowledged and so becomes primary、だからそういうダイメンションビーングね、だからこれは時間軸と、垂直に交わる無時間のダイメンションですよ。それが acknowledge、 それがまあ、認識されて、それがちゃんと分かって、時間軸ではないものが分かって、でそしてそれこそが一番大事なことなんだってことが分かったならば、あなたがやること全てが非常に簡単になり、そしてパワフルになる。これ分かりますかね。パワフルなんですよ。あのこのパワフルさっていうのはね、これはね、実際にそういう人に会わないとピンとこないわけ。で、あの、ティクンタハンシっていうのはね、背もアジアのね、高齢の男性なんで、背も高くないんですよ。160もないぐらいなんですよ。で、私握手したんだけど、手細いのよ、本当に。手が、キャサなんだよ。少女の、手みたいな感じなのよ、本当に、ね、あのダラレモ方はちゃんとしっかりとしっかりした手なんだけども、ティクナタハンシの手って本当に少女かよと思ったぐらいに、でなんか細くてね、だから全然パワフルじゃないんですよ肉体的には。でそうなんだけどもパワフルなのね、とてつもなくパワフルなの。これも何回も言うけども、言ってたけども、私が誰かと話していて、後ろからティクナタハンシ一行が来たね。ある パブリックホールの入り口で。たら、すごい何か感じるわけですよ。で、なんか感じて振り返ったら、あ、ハンシたちが来ていた、いらしてたってことね。だから、このパワフルっていうのはやっぱりね、こんな華奢な高齢のアジアの男性がこんなにパワフルっていうのはね、プロレッサーがパワフルっていうのと違うんですよこれはね、本当にそういう実物に合わないと無理ですね、ピンとこない。で次がね、ちょっとすごくて、 これが今日の結論になるんだけども、The arising of that unifying field of awareness between human beings is the most essential factor in relationships on the new earth. 出たって感じね。だから、今まで言ってきたのは、私が本当の自分になる。ね、リエさんが本当の自分になる。中村さんが本当の自分になる。に気づいたときに我々はそれぞれがアウェーネスを持つわけ。アウェーネスを感じるわけ。ね。だけど今日のところはそういう個人個人のアウェーネスの話ではないんですよ。インタラクションの話なのね。私とリエさんが出会う。私と中村さんが出会う。たときに、その時今まで個人のものだったアウェーネスがどうなるかっていうと、ユニファイングフィールドオブアウェネスになるわけ。いいですか。だから一人一人のアウェネスがユニファイング統合されていって一つのフィールドができる。それがアライジング、それが起こる Between human beingsビーングスっていう、複数になってるでしょ。だから複数の人間同士の間で、今までそれぞれの人間はもう、時間軸と垂直に交わる無時間を生きているから、それぞれがみんなアウェーネス持ってるわけよ。アウェーネス気づいてるわけ、ね、でアウェーネスに気づいているもの同士がインタラクション混じり合っていたときに、関係を持ったときに、人間関係を持ったときに、そのときにユニファイングフィールドオブアウェネス、それぞれが個人で持っていたアウェネスが、みんな統合されていく。すごくないですか。でそれが何？Most essential factor in relationships on the new earth. はい、new earth。new earth の中で、人間関係が起こるんだけども、もちろんね。で、それが most essential、一番本質的なものなんだっていうこと。すごいでしょ。なんかイメージできませんね。だからこれはなんていうかな、今時間軸上の中で、まあ今日も LINE で書いたけど、昨日か、まあ時間軸上だと、まあ内山氏的に言えば第四層だとね。私ってのは100人のうちの一人に過ぎないわけ。100分の1の存在に過ぎないわけ。で、100分の1の存在が99人に囲まれてるわけ。ね。で、そしたら、私とあと99人は競争関係になっちゃうんですよ。競争関係に。で、全部お互いに比べるわけね。収入を比べる。学歴を比べる。ね、顔のかっこよさを比べるとかね。身長を比べるとかね。もうねえ、あらゆるものを比べて、どっちが上だの下だの、上だの下だの、上だの、ああもう私は劣等感だ、でもあれ彼に対しては優越感を持つって言ったら、あっという間にもっとすごいのが現れて、いきなり劣等感を持って、ね、私は年収1000万円だって言ったら、 いきなり、ね、1億の人が現れて、1億から10億の人が現れてね、お前なんだ1億しか持ってんの、稼いでないのかって、ね、言われちゃってね、まあそんなのばっかりなんですよ。ね、で、だからお互いに緊張関係が生じるし、そして他人に対しては常に何て言うかな、まあはっきり言ってネガティブな感情しか持てないわけね。 で、まあ、今例えば X とかね、元の Twitter ですけども、なんか見てても、まあまあ本当にすごいもんですよね、本当に。まあ、それが面白くて、まあ、見てるんだけども、まあ、それがじゃあ本当になんか知的にレベルの低い者同士がなんかがいがみ合ってるのか、そんなことはないですよ。大学の先生同士もいがみ合ってますよ。ね、今まあ大問題になって、2つの本がね、出版を取りやめるとかね、で大問題になっちゃってるじゃないですか。ね、まあ、一つが仏教関係なんで、ちょっとこれちょっと問題あるんだし、一つが、まあ、トランスジェンダーの話でね。で、まあまあ、あらゆることで、この第四つの人間関係っていうのは、まあ、そういうとにかくネガティブなエネルギーが満ち満ちた世界ですよね。じゃあニューアースはどうなんの？ニューアースっていうのはもうそもそも自分をどう見るかが今までと全く違う。今までは時間軸上の主体が自分の全てだった。だからこの自分が幸せになるためには未来のバラ色の未来を夢見る以外に方法はないんですよ。それ以外の方法はないわけ。だからバラ色の未来のために今あらゆる苦しみを耐え忍ぶっていう以外に幸せになる方法はなかったわけ、なかったわけなんですよ。だけどもそういう生き方をしたら、じゃあ3ヶ月後にそうなるのねって言って3ヶ月頑張ってなったら、スーッとまた逃げていくわけね。でまた追いかけていって、またスーッと逃げていく。だから永遠に追いつけないわけ。そんなのみんな知ってるじゃないですか。高校入試に合格したぐらいでどうにかなりました？ならないですよ。大学入試に合格したぐらいでどうにかなりました？ならないですよ。会社に就職できてそれでどうにかなりました？なってないじゃないですか。ねえ、課長とか部長とかに出世してそれでどうにかなりました？なってないでしょ。なってないってことはもういい加減認めたらどうですか。ね、いや認められないんですよ。だってそれ以外に幸せになる方法って知らないんだから。ね。でそしてもうその未来を期待するどころか、未来っていうのはいいことじゃなくて悪いことも起こるから不安とか心配とかでももうどうにもならなくなっちゃうっていう生き方しかできなかったわけ。でも今私らは、この時間軸を出て無時間の世界に入っていった時に、そういうものをね、本当の自分を発見してアウェアネスですね。あ、もうやめますよ。あ、もうやめなきゃ。はい。ね。なったわけ。だけども、それはあくまでも私の話だったわけ。リエさん個人の話だったんですよ。ところが、私、アウェアネスに気づいている私が、アウェアネスに気づいている誰かに出会った時、その二人のアウェネスがユニファイングしてしまう、ね、そういうフィールドができてしまう。はい、これがサンガのなんて言ったんだっけ、モーストエッセンシャルファクターですね。モーストエッセンシャルファクターインリレーションシップスオンザニューアースね。だからニューアースの人間関係における最もエッセンシャルな要素なんだっていうけども、私ら的に言えば、サンガのね、人間関係の最も重要な要素で、ね、まあ、私が今 建築中の裏番台一方案の人間関係がまさにこうなってます。こうなるはずです。いや私は全然心配、何の心配もしてないんですけどね。だって裏番台一方案っていうのはもう本当にそれに終始に賛成してくれた人しか、人が参加するんでね、そういう人しか集まらないんだから。だからアウェーネスを持ってる人しか記者しないしね、だから裏まで一方案に入ってこないから、だから裏番台一方案の中にはその時間軸上でなんかもうお互いになんかね張り合ったりねあれしたりっていう人はもう一人も入ってこないですよ。もともとね私が入ってくるなって言ってるわけじゃなくて、向こうが入ってこないんだから入ってこないですよ本当に。だからその時にじゃあこれを瞑想で言ったら何なのって、これ もうまさに慈悲の瞑想ですね。ですね、慈悲の瞑想って言った時に私がいて誰か他人がいて、その他人に対して慈悲を送る、まあ形式的にはそうなってるけども、慈悲の瞑想や本当にやった人はそんなとこにいないでしょ。どういうとこにいる？あなたとあなたの好きな人、あなたと赤の他人、あなたとあなたを苦しめた人、あなたと一切衆生生きとし生けるものがどうなりました？もう一つになったでしょ、慈悲の瞑想やってる時にね。だからこのユニファイング何だっけ、ユニファイングフィールドオブアウェネスっていうのはもう実は慈悲の瞑想の時に起こってるんですよね。慈悲の瞑想はまあ自分一人でやるんだけども、まあ、今回エッカーさんが扱ってるのはもう一人じゃなくてもう具体的な誰か他人との関係を言ってるんだけども、だけども慈悲の瞑想っていうのはまさに自分の中で他者と出会って、でその他者っていうのは好きな人だったり赤の他人だったり嫌いな人だったり生きとしげるものだったり、まあ、いろいろな種類があるんだけども、それが全部アウェーネスの存在になっていくわけね。で私のアウェーネスと誰かのアウェーネスとがユニファイングされて、ユニファイングフィールドっていうのが慈悲の瞑想の中でできる。でそれを皆さんは慈悲の瞑想の最後の頃に経験してるでしょ、ね、はい、はい、ここまでにしましょうね。で今日はね、私っていう個人を超えて、他者で、他者もヒューマンビーイングね、大文字のビーイングですよ、なんだから、そういう他者とヒューマン大文字のビーイングとインタラクションした時にね、関係を持った時にそこにはユニファイングフィールドオブアウェネスができる、ね、でそれを、やるのがもう慈悲の瞑想でもあるっていうね、そういう話でした。はい、じゃあ道元禅師のね、発願文っていうのを読みますから、ね。
願わくは我と一切衆生と共に根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらん。あらんとき消防を疑弱世事不信なるべからず、まさに消防に合わんとき世法を捨てて仏法を十字線。大地の右上と共に浄土することを縁。主上無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門 世願学仏道無常世願上春上無変世願道煩悩無人世願断仏道無常世願上春上無変世願道煩悩無人世願断世願学仏道無常世願